中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院呼吸器内科日下部義人先生にお話を伺っていこうと思います。先生、お久しぶりです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は COPD についてをテーマとしてお話しいただけるということなんですが、はい、早速、はい、この COPD とはどんな病気か。これ A 文字で COPD と書くんですね、
はいはい、
で排気腫とどう違うのかというところをまず教えていただこうと思うんですが、
はい、
はい、
まず昔、20世紀ぐらいの話ですね、
はい、
結構そこら中で、排気腫と病院で言われただけっていう方は多いと思います、
はい、
でもその時代から、もうせいぜいタバコをやめるぐらいしかないと。
治療法があんまりない。
そうですね、治療というよりかはもうあなたの生活の問題やと言われて、そういうものかとで済ました方なんかもおられたと思います、
はい、
でそれが最近になって、COPD と言われたと、で割と外来に来られる方で COPD と排気腫は違うのですかから始まる方がおられますので、
はい、
そこから始めようと思います、
はい、
でまず COPD と排気腫が違うのですかと言われますと、それはもうほとんど同じと思っていただいて差し障りはありません、
はい、
今も昔も結局意味するところは同じで、大きく言えばタバコ、日本ではほとんどもうこれです、
はい、
タバコの煙が原因で、そのせいで空気の通り道、気管から肺にかけて炎症が起こって、それが、年とともに蓄積して障害を起こすと、それを COPD と言います、
はい、
ちなみに漢字で書くと慢性閉塞性肺疾患、先ほどお説明した通りの言葉となります、
はい
はい、でここで一つだけ、本日の話を進めるために COPD と排気腫が違うと言える点、一つだけあります、
はい
はい、でそれをちょっと言いますと、排気腫と言われた、皆さんそれでイメージするのは肺が傷んでるんだなんですけれど、実はそれから、この20年ぐらいで治療の方針も含めて大きく概念が膨れ上がりまして、
はい、
COPD というのはその肺が傷む手前の、気管が傷む、空気の通り道が傷む、それが 肺疾患の先ほど漢字で言った部分の前にある閉塞性の言葉にかかります。
あ、なるほど、はい
はい、で今回は、あえて肺から離れて、まずこの閉塞という言葉、これはキーワードになりますので、
はい、
こういうつもりで聞いてください。
はい、はい、分かりました。先生、では、COPD は具体的にどんなふうになるのか教えてください。
はい、COPD の経過と言います、
はいはい、
COPD というのは、先ほどの話でも、大体イメージつくと思うんですけれど、1日にしてなるものではありません、
はい、
タバコ1本吸ったからといっていきなりと言われることはないと思います、はい、ではイメージするために、まず最初車のエンジンとか工場の煙突の中、そういったところをちょっと頭に浮かべてください。
はい、わかりました、
はい、長年使い続けた煙突の中にすすが溜まってだんだん通りが悪くなってきます、でこれがエンジンの排気ダクトなら、その手前の回り続けるエンジンの方に、負担がかかってきます、
はい、
でそうすると、使い古したエンジンの解体写真だとか、工場の現場なんかも見てると分かると思うんですけれど、だんだんとこう汚れが詰まって
ちょっと黒くなってね。
そうですね、
はい、
でちょっと通りも悪くなって、それが結果全体にもうその通り道だけじゃなくてエンジンそのものや、工場環境そのものに広がりますと、
はい、
でこれを人間の体に当てはめますと、まずタバコの煙、これが一番最初にダメージをかけるところというのは、実は鼻や口から、肺につながる気管支、空気の通り道ということになります、
はい、
でこの気管が長年のタバコのダメージ、これはもうすすから、 まあ、ちょっと昔前に話題になった PM2.5 みたいな成分、
はい、
あとニコチンタール、
うん、
もうなんならば、はい、煙の熱そのもの、
あ、熱も
そうですね、まあ、やけどのようなものですので、はい、こういったものすべてがすべからく、まあ、あのダメージにつながります。
うん、
まあ、ちょっと話がずれますけれど、日焼けを慢性的にしていると肌がガサついて硬くなる、
はいはいはい、
まあ、あれに近いイメージを考えてください。
うん、
はい、でこれが、まあ、当然こう、ま、タバコを吸う方には毎日吸われると思いますので、うん、毎日ちょっとずつ治る暇なく重なることによって徐々に硬く分厚くなってきます。
うん、
でそうするとだんだんと、まあ、詰まっていった結果外に吐けなくなった空気、これが、肺の奥の方に溜まってしまって、
はい、
で負担をかけるようになってきます。
うん、
そうすると最終的に、まあ、ずっとこう柔らかいゴムボールでも揉み続けてるとちょっとずつこう壁が弱くなってきてぷくっと膨れていって、
うん、
まあ、いずれは破裂する、
うん、
その手前の、まあ、かなり弱り切ったダルダルの状態になってしまいます。
うん、
でこの状態が、昔でいうところの肺気腫です。はい、ですので実は、まあ、肺気腫っていうのはある意味慣れの果てのような、
うんうん、
そういうものやと思ってください。
はい
はい、では具体的に COPD、これがどのように、なっていくんですかというところの、まあ、導入編のお話になりますが、
はい
はい、COPD、一番直近の、まあ、最近のイメージですと、
うん、
笑点の歌丸師匠、
はい、
まあ、あえて酸素を吸いながら高座に出て頑張ってはりました。
はい、そうですね、
はいはい、
う
ん、で、まあ、あんな風に呼吸ができなくなる苦しくなる病気だと、うん、そういうふうなイメージになると思います。
はい、そう思ってます。
はい
はい、
直感的にはまあどうしてもこう酸欠になる、
うんうん、
酸欠ということは息が吸えない苦しいんだと、
うん、
まあ、そのような、状態が頭に浮かんでしまうと思うんですけれど、
はい、
ちょっとだけ違うところがございまして、
違う、はい、
はい、まあ、イメージしづらいかもしれませんけど、うん、COPD っていうのは実はこう閉塞、
うん、
つまり空気の通り道が狭くなることによって息が吐きにくくなる病気なんですね。
あ、吸えないんじゃなくて吐けない、
はい、
吐きにくくなる、
はい、
吐ききれない、
ええ、
うん、
まあ、呼吸っていうのはもう文字通りもう、吸う吐くという2つが合わさってますように、
はい、
外から酸素を吸い込んで、
うん、
でその後体内に溜まっていた二酸化炭素を吐き出して、
うん、
まあ、そういうサイクルを回すことによって体に、酸素を一定に保つようにする、
うん、
そういう状態です。
はい、
でここでこの COPD の方は古いガスを吐き出すのに時間がかかってしまう、
うん、
まあ、水道のホースや蛇口と一緒で押さえつけるとどうしても同じ量の水を流すのにも時間かかるのと一緒で、
はい、
まあ、同じだけのものを吐けない、
うん、
でも人間が消費する酸素の量と二酸化炭素は大体一緒です、
うん、
つまり普通の方に比べて時間がかかる、
はい、
またはもう吐ききれないまま次の呼吸に回ってしまう、
うん、
そうするとその結果、まあ、新鮮な空気を十分に吸い切れず、
うん、
またこう少し運動しても呼吸が早くなってしまうとすぐに酸欠が起こってしまうと、
うん、
こういう状態でなってしまいます。
うん、体の中で行われている状態っていうのがよくわかりました。
はい、
先生では実際この COPD になった方治療はどうしていくんですか。
はい、まあ、COPD 何度も繰り返しになりますけれど、
はい、
息が吐けない、
はい、
空気の通り道が狭くなる、
はい、
それが肺に負担をかける、
うん、
で、これに対して治療といいますと、まあ、やっぱり一番問題になっている部分、気管の通り道が狭くなっているというところを解決せねばならないと、
うん、はい、そうですね、
そういう意味になりますね。
はい
はい、でそれはどうするかといいますと、うん、具体的には、治療の基本は、まあ、吸入薬といって、まあ、細かいパウダーや霧状にされた薬を、
うん、
まあ、小さな、片手サイズの機械で口から奥の方に吸い込みます。
はい、
でこれをこの吸入薬が気管の内側に届くと、まあ、そこで直接作用してその気管そのものの炎症を沈めてくれたり、
うん、
筋肉で緊張している部分をちょっと和らげてくれて、
はい、
まあ、物理的に気管、まあ、空気の通り道が広がります。
はい
はい、まあ、これもイメージですけれど、吸い込む塗り薬みたいな感じで思ってください。
はい、なんか手が届かない場所ですもんね。
そうですね、
はい
はい、ただ飲み薬でもちょっと直接には作用しないので、
うん、
まあ、吸い込むことによってその局所その現場だけにうまいことを効かせる、
はい、
そういう薬です。
はい
はい、だいたいこれを朝に1回または朝と夕方に1回ずつ吸入すれば、
うん、
だいたい1日を通じてその期間が広がった状態を維持してくれます。
お、
一日じゃあ快適に呼吸を息を吐くことができるようになる、
はい、
ということですね。
そうですね、まあうんうん、その、まあ、その結果ちょっと一日、うん、まあ楽な状態を維持してくれると、
はい
はい、
なるほど。
でまたこの他にも、まあ、COPD の方、もう気管がそのものが狭くなるという状態の他にも、まあ、炎症のせいで痰が多くなってしまうとか、
うん、
あとはこれは最近言われていることなんですけれど、まあ慢性的にこうタバコの煙だとかそういった刺激にさらされていますと、年を取られてから、喘息を発症する、COPD に喘息が加わるという率が高いというのが言われています。
じゃあある程度の年齢を重ねてから喘息になってしまうこともあるということなんですね。
そうですね、はい、ですので、まあ、COPD の治療だけで、うまくいかない場合あるいは足りない場合はそういった治療とか、あとはまあ最初からその症状によって少し細かく内容を変更することもございますが、
はい、
まあ、基本的にはこういった治療で、状態の立て直しが始まります、
うん、先生今教えていただいたお薬、はい、ね、喉にシュッとこう吹きかけるお薬ですね、はいはい、この治療を続けていればじゃあ体大丈夫なんですか？
まあ、そこにつきましては、うん、いろいろとこう皆様の理解というか、うん、しっかりご自分で頑張っていかなきゃいけないという部分が非常に大きくなるんですが、
はい、
まず薬、うん、まあ、よくあるパターンなんですけど、治療です、これが薬ですと言ってお出ししますと、皆さんそれが、まあ聞いたら治るんだ、うん、
はい、
私はもうこれで治るんだと、まあ、どうしてもそう期待はされると思うんですけど、ちょっとそういうイメージで見てしまうんですね、
うん、
ところが、実はあの大きな意味ではこの COPD っていうのは治せない病気とも言えます、
あら、はい、
というのが、うん、まあ、程度の力はあってももともと肺の力、
うん、
まあ呼吸そのものの力ですね、これはだいたいもう皆様30歳ぐらいをピークにして、まあ、そこから年とともにどうしても弱っていきます、
はい、
これはもう老化というものです、
うん、
でただこの COPD っていうのはこの外的なストレスですね、
うん、
まあ、タバコです、
はい、
タバコだとか、環境的な煙、
うん、
こういったものが、こう老化に加わることによって、まあ、老化が早まっている。
あ、
だから、まあ、ある種の、最近ちょっと高齢化どうこう言われてますけれど、うん、長生きされた分だけ、まあ、そういったあの肺の方の寿命が先に目立つようになってしまっていると、
うん、
そのせいで COPD の方が増えているというそういう背景もあるかなと思います、
はい
はい、まあ、つまり、COPD と診断されて禁煙を始めたと、あるいはすでに何らかの症状が出ていてここで、まあ、治療、うん、先ほど言った吸入薬を開始したとします、
はい、
この結果一旦その時点で、まあ、薬のおかげで自覚症状が軽くなったと、
うん、
ただそれも長い目で見るとそこから結局また自然な経過での肺の、肺機能の低下、まあ、老化は始まっていくんですね。
あ、年齢は重なっていくので、それに伴っての弱りはあるということですね、はい、
ですので、まあ、ちょっと良くなったとしても、うん、ポイントは2つ、
はい、
まあ、薬で良くなったとします、
うん、
ただそれはあくまで薬が底上げをしているだけですので、うん、薬をやめると結局元の姿に戻ってしまいます、
はい
はい、ですのでちょっと、うん、まあ、治療を始めてある程度効果が出てても薬は基本的には続けるものであると、
うん、
それが一つと、
はい、
あとは薬だけで、まあ、いいかというとそうではございませんと。
そうではない、
はい、その薬というのは、はい、まあ、もちろんそれで楽になられたら、うん、皆さん喜んでくれはりますし、
はい、
僕たちもまあよかったねと、
うん、
まあ、そこで一旦、短期的なこう目先のことは、まあ、よかったねでいいんですけれど結局、まあ、あのその後も進行はすると、
うん、
はい、でそのためすでに症状が現れている人、
はい、
まあ、また表面的には大丈夫でも、うん、例えばすでに、まあ、あの大きく動いた時だとか、まあ、人よりももう大きい意味でのこう低下が出始めている方の段階を問わず、まあ、こういう方にもう一つ有効な対策として挙げられるのが呼吸リハビリですと、
うん、リハビリなんですね、
はい
はい、
まあ、リハビリというとちょっと重い響きになりますけれど、うん、呼吸っていうのは、まあ、肺だけの単体の力じゃなくてこれを補助する、例えば胸の筋肉だとか、うん、あとは横隔膜の力、
はい、
それからもう何なら全身の足腰の筋力なんかも影響します、
うん、
でこういったものを補助する筋力トレーニングやストレッチで効率のいい呼吸の方法など こういったことを併用して日常生活の中に組み込むことによって、肺の力の低下、これを軽くする長期的な効果が期待できます、
はい、
何よりこれをご自分で頑張った分がしっかり結果につながりますので、導入としては、吸入薬でもいいんですけれど、その先に、ご自分の生活で頑張っていただくというスタンスがむしろ治療の本体となると思います、
先生、気になってきたんですけど、具体的には自分はどうやって動いていけばいいですか？
はい、具体的に動いていただくと、
はい、
つまり病院の方で、まず、医者の前に来ていただくということで考えますと、
はい、
あくまでケースですけれど、例えば私の外来に来ていただいた方、その実際のケースに例えながら、
はい、
これまでの話をまとめてみます。
はい、お願いします。はい、
まず若い頃から、あるいはすでに辞めていても喫煙の経験がある方、これはもうすでに大なり小なり肺の老化が同年代の方より進行していると思ってください、はい、若いうちから早く進行する方や比較的高齢まで、個人差があまりない方もおられますが、すでにもう体力が落ちているなという実感があったり、息が上がりやすくなったなどの症状がある方はもうこれは黄色信号ぐらいにはなっています。
はい
はい、そして身に覚えがある、あるいは今のところまだそこまで大きくはないけれど自分がどれぐらいのものなのか気になれば、最初の診断、これはもう病院や検診で簡単にできます。
検診でも大丈夫ということですね。
はいはい、ちなみにどういうものかと言いますと、まず病気の名前をつけることではないんですけれど、
はい、
極端に言ってしまえばもう喫煙歴がある、この時点でもう昔というところの肺気腫は確実にあります。要はそれがどれぐらい進んでいるかを測定するわけですが、
はい、
具体的には肺活量や息を吐く力を測定する、呼吸機能検査というものを行いまして、数字が同年代の方に比べてどれぐらい弱っているか、こういったのを評価いたします。
はい、
で、その症状、例えば先ほど申しましたようにちょっと喘息みたいな気配があるとか、痰が多いだとか、そういったこう他の症状がある方なんかは喘息が合併してないかとか、あるいは心臓の方に問題がないかとか、そういったことも一緒に調べていきます。
はい、
はい、こうした形で診断をつけた後ですが、COPD 患者さん、
はい、
1回見てそれで終わりというわけにはいきません、
うん、
はっきりもう老化ということですので長く付き合っていくことになります。
はい
はい、こうした方の、良くなっていくサイクルっていうのは、先ほどの治療薬で言いましたけれど、例えば負のサイクルとして、逆に言いますとどのような流れがあるかと言いますと、呼吸が苦しくなってしまう、
はい、
そのためあまり動かなくなる、動かなくなって筋力が落ちる、筋力が落ちてさらに呼吸の力が落ちるという悪循環が入ってしまいます。
はい
はい、先ほどちょっとお話した通り、長い時間の間に体あるいは生活スタイルを楽なように合わせてしまって結果、一定ラインを超えると急激に衰えてしまうというケース、お年寄りやはりそういう方にはこういうケースが多々見られます。
はい、
で実際やっぱりリハビリ一つにしても、しんどくなってから始めるというのではすごく体に負担もかかりますし、何より心がかなり折れてしまう方が多いです。
はい、
当然こういったことも含めますと早めから介入する方が患者さん本人にとっても望ましいと。はい、でこれ、具体的にこれも申しますとサイクルを逆に回すこと、これが COPD の対策です。
はい、
つまり先ほどスタート時点で少し苦しい症状があったとして、それを吸入薬などで緩和する、でそこで終わらずに、ご自分の方体が楽になったなと感じられたら、楽になった分その分、ご自身の生活の強度を上げて、筋力を取り戻す、あるいは呼吸リハビリを行う、運動習慣をつける、そういったことで、さらに、呼吸の効率が良くなります。でそして筋力が改善して呼吸が楽になれば再び何か動ける生活にシフトしていって、それを継続していけば、それが長い目での肺の老化防止につながります。
はい、今日は西宮市立中央病院呼吸器内科草壁義人先生に COPD についてのお話伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。